それでは通告に従いまして4番音島翔吾が市長に対し一般質問をいたします。本年は梅雨入りをしたものの空梅雨、そして空景気、空回りをしないように一般質問を粛々と行ってまいりたいと考えております。どうか市長の簡潔明瞭なるご答弁をお願いをいたします。まず第一点目として、政治を司る者の私は座右の銘と考えておる言葉がございます。兵をさらん、職をさらん、いにしえより皆しあり、民心なくば立たずという論語の一節を紹介をいたしましたが、何を申しましても市民との信頼関係が何より大事であるということであろうかと考えております。規制緩和、自由競争がはびこっているグローバリゼーションの中で、私たちは今一度住民と政治家の信頼関係を構築することについて再度考えねばならないのではないかと考えております。2点目として、市長も初当選をなさいました一期目のマニフェストには、公平公正公開のもとに無視の気持ちで俯瞰的執行で行政を推進されると私は思っております。しかし今日に至っては忘却の彼方へと消え去ってしまったとの思いを禁じ得ません。実に残念でなりません。またリーダーとしての資質の一つに、弾力を兼ねた思考法を身につけることが肝要であるとよく言われております。いつの議会でしたが、市長に私から公言霊職少なし人と申し上げましたら、即座に市長は豪気勃発人に近しという言葉を返されました。まさしく口数も少なく、しっかりした強い信念で他人を思いやる気持ちを大事にしたいという言葉であろうかと思います。今もその気持ちが変わっておられないか、非常に釈迦に説法的な質問でありますが、お尋ねをいたします。3点目として、住民の血と汗の結晶から生み出された血税を最小の投資で最大の投資効果を得る行政の執行が必要であると考えます。そうしたときに役人天国になっていないかということをつぶさに見つめ直す必要があるかと思います。広がる官民格差の実態、バブル後も公務員の給与は右肩上がり、各種手当でうはうは、就職するなら公務員という言葉が市内では飛び交っております。しかし高い競争力を伴いますので、なかなかその公職に就くことは 非常に至難の技であります。高い給料と退職金、年金、休み放題、従来の福利厚生、そして一つ私が気にかかりますのは、行政は費用対効果を問われないと、その職を追われたら責任を転嫁されない、そういう風潮がありはしないかと私は懸念をいたしております。今日こうした、間髪が続いております。赤井議員の方からもご指摘がございましたが、普通期の荒ほどきもできない状況に農家の皆さん方も置かれて非常に苦慮されております。早期のいわゆる灌水に、水が必要でありますので、なかなかほどけないということが生じております。こうした対策を出向側も取っておられるとは思いますが、いかがでしょうかね。皆さんはそうした思いで切実にこの今の現況をですね、憂慮されておるということを耳にいたします。豊島さん、苗が太りすぎてもう田んぼにつけとるですよ。しかし補助はほどけないと、そういう切実な悩みがある。こうした時に行政側は早急に対応を取っておるのか、あそこら辺も一つお聞かせを願えれば幸いであります。民間におきましては、もはや給料は上がるものではなく下がるものであるというムードが定着をしております。だからそのような右肩下がりの経済がどこ吹く風かと、余裕しゃくしゃくでいる、そういうことは許されてはならないと私は考えております。本市の本年度予算に目を転じましたときに、当期的経費の人件費の占める割合は 18.3%、 41億1800万円相当、そして産業を引っ張る投資的経費は28億2996万4千 12.6%。 投資的経費を上回る、いわゆる人件費が上回る、そうした状況の中で、果たして生き死経済の再生ができるのかという思いを禁じ得ないのであります。住民にはのしかかる、財政が厳しいのです。補助金は削減しますと、使用料、国保、後期高齢者保険料は軒並み値上げを余儀なくされる見通しであります。これも一つ人口の減少化がまた加速をする、そうしたことが考えられます。ここで私は、私たち特別公務員含め公務員の常日頃から私は申し上げておりますが、専有公楽の精神であるべきである。住民の喜ぶ姿を見て、我々は後で住民が喜んでる姿を見て喜ぶ、これが本来の自治のあり方ではないかと考えるものでございます。4点目、有人国境離島法の今後の改善点、検討点についてのお尋ねをいたします。赤井議員の方からもございましたが、国境離島航路運賃軽減化事業の中で、軽減化対象者は特定有人国境離島移住者、これに準ずる市町村長が認めるもの、諸々が要点が先ほど市長の方からお答えがございました。ここで、国の方はですね、これだけの、いわゆる議員立法で、 離島の継続的な発展を願って、存続を願って、議員立法化を、次元立法化をしていただいております。しかし、壱岐市の現況といたしましては、島内経済を再生するためには、外貨の獲得が不可欠であります。市長も常日頃から申されますように、インバウンド政策に交流人口の拡大に重点を置いて、姿勢を遂行していくという揺るぎない気持ちをお持ちであります。私はこうした誘客をするためにも、現在、県が 22.5%、市が 22.5% の負担、いわゆるこれで、航路運賃、国が 55%、合わせまして、この事業を遂行をいたしております。そこで 22.5%、22.5% で、45% になりますね。これに航路事業者がですね、国にこれ以上の負担をですね、仕入れれば無理、いいわけですが、そこまではですね、なかなか今年度から施行した、法案でありますので、首を縦に振ることはないかと思いますが、継続的に、今後働きかけるものの、やはり三者でですね、いわゆる県、市、鉄鋼路、運行者、運行業者とですね、連携をして、島外から入ってくるお客様に対する航路運賃の軽減化を検討できないものかと考えております。その財源にどうでしょうか、市長。ふるさと納税のですね、財源を当てられたらどうでしょう。ね。息がこんなに元気で頑張る。頑張るためにはですね、航路運賃を軽減化して皆様を息に誘客するような努力をしていきたいというコミットメントを発信していただければなと考えております。ご点目でございます。市長は常日頃から一次産業の振興をなくして一種の経済発展はないというふうに考えておられます。水産業は非常に今年は特に不良であります。農業の方は畜産が高値で推移し、最近は50億円突破の祝賀会も開催され、まあ、順調に推移をしておりますものの、しかし、やはり、露地野菜、他の産物に関しては、いまいちのところがあろうかと思います。国内の大手スーパーマーケットでは、2020年の東京オリンピック開催に向けて、オーガニック食品の確保、有機栽培食品の確保に奔走をされております。ご存知の通り、ヨーロッパの選手団は、オーガニック食品を日常的に愛用をいたしております。そこで、今現在、駅にも根を下ろしておりますが、イオングループなんかは、有機食品の栽培をする農家を、買い、あさるという言葉は非常に語弊がありますが、買って回っております。お願いしますと、冷凍技術がものすごく発展をしておりますので、食品の確保に奔走をしておるというのが現実であります。そこで、壱岐市の農業も、そうした風にチャンネルを切り替える時期に来ておるのではないかと考えるのであります。通常の生産性を上げる農業から、質の向上へと転換をすべきと考えておるのであります。簡潔にこの件に関してもお尋ねいたします。次に、グローバル経済が跋扈したために、 育種はもとより地方経済は異変の一途をたどっております。そこで今回市長が英断をされ、イキビズの創設をなさいました。私はこの件を否定するものでございませんが、これはですね、モノマネ主義であってはならないんだよというわけであります。要するに、地域のことは地域に行けと申します。そして、その結果というのは、氷山の理論と申しまして、ごく見えた部分は少数で、その根底にあるのは、根っこであり、その努力の積み上げが地域経済の牽引を支える大きな要因であろうかと思うのであります。まあ、できれば、この事業のミッションをですね、どのようにミッション、すなわち使命ですね、やるための使命、これをどういうふうに位置づけてあるのか、まず、キック、見つける、支える、こうした事業をですね、展開する折におきまして、今年度当初予算では3050万円の確か当初予算が盛り込まれておったやに記憶をいたしております。半分は地方創生の予算、国庫補助金であったろうかと思います。果たして事業をですね、本年1年で結果を出せるのかと。私は不可能じゃないかと考えております。事業の複数年の継続をですね、視野に入れてお考えであるのかどうか、お聞かせを出します。以上、6点に関する市長のですね、答弁を求めますが、市長は、答弁書は山のように、事務局から準備をしていただいておると思いますが、できうれば、市長の白色を持って、簡単明瞭に答弁をいただきたい。そのように思っております。できれば、その次の次段の方に力を入れて、理論を進めていきたいなと考えておりますので、よろしくご協力方をお願いします。
音島正吾議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川博一市長。
音島正吾議員の白川の政治姿勢についてということでございまして、6点ご質問ございました。まず第1点目、民、信なくんは立たずというが、言葉に込められた思いについての見解ということでございます。確かに、政治を行う者は、住民の信頼がなくては立たない。これは事実でございます。私はその通りだと思っています。しかしながら、私は、その民、信なくんは立たず、言葉だけはですね、これはもう理想だと私は思っております。この言葉が出てきた背景をですね、少しだけご説明したいと思っております。孔子が、子貢という弟子に政治を行う上で何が一番大切か、どうだということでございます。すると孔子は、まず、軍備だと。次に食料だと。次に民衆の信頼ということであります。しかし、そこで弟子は、しかし、あえて捨てなければならないものはあれば 何がありますか？それはまず軍備を捨てようと。ならば、次は何ですか？次は食料を捨てる。なぜか、食料を捨てれば、人は死ぬが、食料があっても、人はいずれ死ぬんだと。だから、政治に信頼を持たなきゃいけないんだと。そうしなければ国家成り立たないんだという答えであります。しかしこれはですね、私は聖人君子の話であると思っておるわけでございます。政治家として現実に民が飢えに苦しむときに、私は何をさておいても食料を調達する。私は政治家でございますので、そういう気持ちを持っております。民信なくば立たず。理想、理念としては間違いございません。しかし現実は、政治は、現実の住民を見て、それに対応する。それが政治だと私は考えておるところでございまして、私も姿勢を任されている者として、市民皆様の信頼を応えるため、今頑張っておりますことは、市民の信頼を受けるために何が必要か。それは、 公約の実現に他ならないと思っているわけでございまして、この公約の実現のために全力で取り組んでいるところであります。2番目の公平公正公開、無私の俯瞰的思考で、そして胆力がリーダーに求められるということでございます。私が公平公正公開を公約として平成16年に初めて市長選挙に立候補いたしました。残念ながらこの時は落選をいたしたところでございます。そこで私はしかしながら今この気持ちに変わりはございません。今も公正公平公開、この理念は私は持ち続けておるところでございます。しかしながら 100% の要素を叶えた、ただいまいろいろ落とし間際におっしゃいましたけれども 100% を兼ね備えた私はリーダーとはいないと思っております。その中で胆力があるのかということでございます。胆力も辞書を調べてみました。物事に動じない気力、いわゆる肝っ玉だということでございます。私はそれがあるのかと問われれば、そこは市民の皆様、議員各位など周りの皆様が判断されることでありまして、私が自ら申し上げることではございません。ただ、平成29年3月会議におきまして、落島議員が今の私に期待する術はないと断言をされたところでございまして、そのことは十分に承知をいたしたところでございます。ただ私はこの壱岐の島を発展させ、市民皆様の暮らしを向上させたい、この気持ちは誰もの負けない自信がございます。それ、様々な施策に、そのために取り組んできたところでございます。3点目、住民の汗水流した血税で、最初の投資で最大の投資効果を得る。そして、役人天国的自治になってないかというご質問でございます。言われるように、行政は常に最小のコストで最大の利益を表す。これがもう使命でございます。そこで、常に、有利な補助金等々について、考えておるわけでございますけれども、最小の経費で最大の効果を上げる。これについては、職員全員一丸となって、そのことに、を目指しておるわけでございます。公団の役人天国自治という言葉については、意図されるところが、今、給料という面でございまして、それ以外の意図されるところは定かでございませんけれども、私は常々、職員に対して、地域のリーダーでありなさい。常に市のことを考えなさい。そして、素早い対応しなさい。そして、遠くを見る目を持ちなさい。広く見る目を持ちなさい。深く見る目を持ちなさい。と申しております。そのことを実践するために、今年度から地域と行政の相互の橋渡し役となります。地域担当職員を配置して、共同のまちづくりに拍車がかかるものと期待をいたしておるところであります。ある地区では、市の職員が進んで役職を持ってくれるなど、随分助かっているとお褒めの言葉をいただいた事例もございますし、先日のサイクルフェスティバル、また昨年初めて行いました、ウルトラマラソン等々、ボランティア、率先してボランティアに出務する職員がほとんどでございまして、私はこのような職員を誇りに思っているところでありまして、これを役人天国と言われるならば、職員のやる気に水をさせるもので、非常に心外でございます。次に、4点目、有人路国境移動法の制定法の今後の改善点ということでございまして、おっしゃるように、インバウンド、これ今約1000人行きに来ております。これを航路、いわゆる県市そして航路事業者と3社で運賃の低廉化をしたらどうかということでございます。これにつきましては私は確かにこのことによってですね、九州線のお客が増えております。その部分について、私は先日、支店長に対しまして、その増えた部分の、それはもう空気を運んでいるものが増えるわけですから、その分はもう純然たる会社の利益になるんだと。そのことを歓迎してくれと 申し上げました。それは、例えば、閑散期に、閑散期においてですね、その、道民カードを持たない方について何らかの支援をする。そういったことをですね、考えてくれないかということで、会社に持ち帰って、社長と相談するという返事をいただいたところでございます。まさに、インバウンド、すべての人を、全部、運賃低廉化に対処するということは厳しいございますので、小豆島議員が言われるように、ふるさと納税をした人とか、インバウンドとか、ふるさと納税をした方についてはですね、当然、返礼品が、その、いわゆる運賃になるわけでございますから、その十分財源はあるわけでございまして、考えなきゃいけないということを思っておるところでございます。次に、5点目、一次産業の振興をなくして、域の公共的経済活動を不可能だということで、先ほど、外国人は、オーガニックの野菜を、というような、ご指摘でございます。まさにその通りでございまして、チャンネルを切り替えるべきだということでございまして、私はそれは、確かにその通りだと思っております。ご存知のように、壱岐市の農政は、農政は、壱岐市、JA 壱岐市とともに、その農政を組んでおるわけでございますけれどもですね、これはやはり、機会を捉えて、JA 壱岐市ともですね、そういったことも視野に入れながら、チャンネルを切り替える、あるいは付加価値をつける、チャンネルを切り替えるということでは付加価値をつけるということでございますから、そういったことにも取り組んでいきたいと思っておるところでございます。また、漁業についても同様でございます。一つ、そういったことを提案をしてまいりたいと思っております。次に、壱岐水についてでございます。これについては、今回で3回目のご質問をいただいておりますけれども、確かに、多くの予算を使って、雇うわけでございまして、この、やはりこれらにはですね、絶対の効果を私は出していただかねばという強い気持ちであります。まあ、モノマネという言葉もありますけれどもですね、先ほど否定はしないと。私はいいものであればですね、大いにモノマネすべきだと思っているところでございまして、この富士水をモデルとした壱岐水についてはですね、我々が気づかない、生産者も気づかない、そういったですね、気づきを出してくれる森俊介、センター長であると思っておりますし、ミッションと言われました。ミッションを一言で言うならば、すべての中小企業、農業、漁業含めて相談者について売り上げを上げる、そのことがミッションであると思っています。
議長。
はい、小豆島議員。
市長も簡潔に答弁をいただきました。本当に私の意を汲んで答弁をいただきましてありがとうございました。全般的に申し上げまして、私政治家として一番大事なことは、召喚一部を照らすと申します。世の中の隅々まで光を照らし、自分のですね、身は細ってでも照らす。いわゆる政治家は一本のろうそく垂れとよく申します。昨今は政治家になって声太りする者おります。それじゃダメです。自分の身を細めてでも社会に明るくする。これが政治家の鉄則ではなかろうかと考えております。おおむね市長と、まあ、見解の相違はございませんでした。そして、第一次産業、農業問題に関する、コメントですが、やはり、壱岐もですね、もうそろそろチャンネルを変えてですね、やはり指導体制の強化、そういう先進地をですね、本当に視察をしてですね、やる気満々の農業者を育てて、いわゆる有機農業、オーガニック農業の生産基地と。なぜ私がこう言いますかというと、後輩等がですね、離島であれば、しないわけです。純然たる種がそのまま、育てることができる。そうした環境下にあると、ミネラルたっぷりの潮風が吹く環境にある。そうしたものを取り入れて、今後、壱岐市の農業、 の礎、そしてひいては全産業の牽引力になると私は信じて疑わないものであります。どうかよろしくお願いをいたします。そして、九州郵船、国境離島、航路運賃の件でございますが、確かにですね、乗船客が乗ればそれだけですね、航路運行者はですね、利益を生むわけであります。それは、離島があって、彼らも事業をいたしておるわけです。それを業としておるわけでありますので、ここはですね、粘り強く市長も、運行事業者に訴え、そして県当局に訴えて、一緒にやろうじゃないですか、というふうに申し上げていただきたい。このように考えております。そして、遺棄美人に関して総括的に申し上げまして、私は1年で7月から、実質的には許容開始をいたしますね。そしたら年度とすれば3月になります。期間が非常に短い。この期間で本当に成果を埋めるのかということに相なろうかと思います。ですから、複数年をかけてですね、本当に中小企業を再生させるためにやるのだという不退転の決意があるのかないのか、決意があるのかないのか、この件に対してだけですね、簡潔に、あるない、それで結構です。
はい、白川市長。
遺棄ビジネスにつきましては、前回だったと思いますけれども、結論、結果をですね、8月まで、待ってくれないかということを言われたと、その森市長がですね、というのは8月から始まります。1年間待ってくれないかということでございました。しかし、単年度契約ですよということはですね、申しておりますし、実はおととい、森、所長と私お話をしました。でその中で、あなたは結果が出なければ、私は厳しいですよということを申し上げております。それぐらいプレッシャーをかけてですね、もちろん気持ちとしてはですね、複数年度持っておりますよ。しかし、基本は単年度契約であるということを、それだけですね、危機感を持ってやっていただきたいと思っておるところであります。
議長。
はい、音島議員。
岡崎市、岡水においても複数年でやっておりますし、市長がいわゆるね、プレッシャーをかけるのは結構でありますが、拙速に物事を進めてですね、成熟したものができなければ一緒なんですよ。一過性で終われば一緒なんです。そこら辺も吟味してですね、慎重にやっぱりこの事業を進めていただきたい。そのことを申し上げ、次に質問を打ちます。二点目、白川市長の政策ビジョンについて。いわゆる、私も市内、つつ、裏裏を回ってみますと、老老介護の悲惨な実態、そして、慢性病患者の入院、難民化の実態が、あからさまであります。これは一つは、国の医療制度改革、並びに、在宅介護への国の施策としてシフトチェンジを進めようとしていることに一因があろうかとは考えております。いくつも介護保険施設等整備をされておりますが、何分介護職員、看護職員のいわゆる人的資源不足、マンパワーの不足により制度の運用が足かしになっておるというようなことがありはしないか。施設間に職員の引き合いですね。すべて、全体の器が少ないもんですから、そういうふうになるわけですね。そこで、医師としては、心医療福祉専門学校等々で、今年12名入賞されておりますが、なかなかですね、今、喫緊に対応ができるかといったらそういうことはできない。ですから私も一つ提案なんですがね、日本で医療費の一番少ないのはどこだと思いますか？ 長野県ですよね。長野県なんですね。長野県のですね、栄村のですね、高橋前町長さんはですね、私に、豊島君、下駄履きヘルパー制度と知ってますかということを申されました。下駄履きというのは、近所にちょこっと行く場合でも、下駄を履いていきますよね。それくらいに、近隣地域にヘルパーを、いっぱい、確保するということであります。それで行政としたら、そのヘルパー取得に対して、助成金を出してですね、ヘルパーを増やす。そして、そのヘルパーさんたちが、社会福祉協議会、ないし介護施設に登録をしていただいて、在宅訪問をして、介護をする。そうした場合に、非常に、境村の場合、私が行った時ですが、月額の介護保険料は2000円でございました。今は若干上がっているみたいですが、そうしたですね、取り組みも一つやっぱり模索すべきではない。何が行政にできるのか。そこら辺をですね、もう今一度考えていただきたいと思います。そして、もう一点。これに関連してですが、今年度から、段階的に、国では、奨学金の給付型制度の支給が開始をされております。例えば、公益財団法人の電通とか、日本国際教育支援機構とか、民間団体が出す、給付型の制度。そしてまた、公的機関、日本学生支援機構が出す奨学金制度等々ございますが、この中で、市内の高校、寮校と協議をして、介護職員、看護職員等を目指す、生徒さんたちが U ターンを希望するのであれば、奨学金のですね、給付対象にしてあげてはどうかと。最終的には、多額の教育予算を費やして、市の将来のためにと思って、拠出をしておるわけですね。それが今現在、一気に U ターンしなくて、そのまま都市部へ出ていくという現象が顕著なわけですね。そうしますと、高齢化率が今、域の場合で 34.45% ぐらいですかね。要するに、10人に3.5人は65歳以上のお年寄りという、これ、避けがたい現実があるわけです。こうしたことをですね、本当にやっぱクリアするためには、子供さんたちにですね、教育を受ける、そうした権利を与えてやっていただきたい。まあ、次のですね、私の子供国際の理論にもつながりますが、今現在、日本国の公債残高は、平成26年度末公債残高は780兆円であります。いいですか？そして、益子が269億5600万。これは、真水の部分で交付税措置がした場合に約、90億ぐらいになりますから、90億ぐらいが真水の債務であろうと考えております。あとは交付税措置されるであろうと。これは財政当局が大体ご存知であろうかと思いますが、そういう借金を今若年層の皆さん方は今後背負って立たねばならないわけですね。今生じておる債務というのは正直私たち世代、高齢者世代がですね、恩恵を受けるために国が借金をした債務残高であろうかと考えております。 市長、もう子ども国債にちょっとですね、僕も一緒になりましたね、移ってるんです。基本的には、基本的理論はあれです。要するに少子化傾向に歯止めをかけるためにはですね、何らかの大胆な施策が必要である。そうした中で、国から、ね、トップダウン式に言われるんじゃなくて、地方がボトムアップ式に下から中央に提言するようにですね、何かのやはり施策を持って臨まねばならないと考えております。平成28年、昨年度のですね、特定出生率は、出生者数はですね、100万人を割っております。100万人をですね、そうした中ですね、県別に、市町村別に見ますと、合計特定出生率が一番高いのは、鹿児島県の大島郡伊仙町ですね。長崎県では、対馬市が全国6位 2.18 ですね。壱岐市も 2.14 で、全国9位なんですね。誇らしげに言っていいことなんです。そして県別に見ましたらですね、1位が、どこと思いますか？沖縄ですよ。ね。1.86。長崎県は3位ですよ。いいですか？県民所得はですね、沖縄県が一番低いんですよ。長崎県は42位ですよね、県民所得は。ところで一番出生率の低いのは、議長ご存知ですよね、東京です。東京はですね、1.15 なんです。都市、田舎、過疎地域からどんどんね、子育てに優秀な子供たちを全部東京に吸い寄せて、経済を活性化させ、J は本社を有する東京に全部集まって、ね、私たち、田舎はどうですか？財政難、高齢化、そうした中でも、社会の温かい環境の中で出生率も高いじゃないですか。もっと国に言うべきであります。私はそのように考えておるのであります。子どもたちのいわゆる世代、教育の無料化に対しても、どんどん踏み込んだ理論をすべきだと思います。そうしないと子供たちは、今の子供たちは我々の作った借金を返すだけで何の恩恵もないわけであります。出生率を上げて支えてくれる子供たちがいて初めて社会が成り立つものと考えます。まあ私が取り留めのない質問をいたしましたが、市長はですね、簡単明瞭にお答えをいただきたい。
はい、白川市長。
2項目の、お豊島議員の2項目の白川の政策ビジョンについての見解でございまして、ビジョンですからなかなか簡単明瞭に言わないわけですけれども、その中で、老老介護の現状、そして、介護人材のこと、今年度から始まった国の給付型奨学金制度のこと、等々をご質問いただきましたので、まとめてお話を申し上げたいと思っております。まず、急速な少子高齢化の中から、平成26年度において、家族介護、介護に伴う、離職死等の諸問題対応と行政の支援のあり方について検討するために、介護者に対するニーズ調査を実施いたしました。その調査結果においては、乙島議員ご指摘の老老介護の実態、介護、看護への精神的、肉体的負担の増加、さらには将来への不安など、意見をいただいたところでございます。また、医療現場においても、医療従事者など、中でも看護師不足からやむを得ず、病床削減を行い、クリニックへの移行や無償化、 一部急消する医療施設もございまして、深刻な問題と受け止めているところでございます。しかしながら、国の方針といたしましては、団塊の世代が75歳、すべて75歳以上となる2025年には、医療や介護の必要な方々がますます増加すると予想されております。しかし、そうでありながら、国は、医療費の高騰、あるいは介護の費の高騰等々を考えて、地域で、在宅で、それを見るというような方向に、方向を舵を切っているところであります。それはご存知だと思っているところでございます。地域、都道府県には、医療圏ごとの地域医療構想の策定を義務付け、市町村には地域包括ケア計画を義務付けたところであります。この地域医療構想は将来の医療需要や必要となる病床数の推計とともに、医療機関の機能分化、連携、在宅医療の充実など、あるべき医療提供体制を描くこととなっております。その中で、実は、現在、461市に病床がございます。それが21年後の2040年には半減します。244というのが、地域医療構想にあるわけでございます。それでは、それをどういうふうにして、それでは、賄うのかということでございますけれども、病床減につきましては、在宅医療や介護サービス、その他必要な施策により対応することとしておりまして、地域医療構想については、県域ごとの調整会議を毎年度開催して、構想実現のために、課題や連携体制等の構築について議論し、県、市、町並びに関係機関が情報を共有すると、こういうふうなこととなっておるところでございまして、現実の対応としては、非常に厳しい現状があるということを認識をいたしております。次に、給付型奨学金制度でございますけれども、実は壱岐市においては高校卒業後9割の学生が市外へ進学または就職いたしますが、そのうち看護や介護の資格取得のために、への進学者は毎年30名近くおります。しかしながら卒業後市内へ就職者は近年ほとんどないという現状にございます。そういった中で、やはり壱岐に帰ってこない、その理由としていたしましては、やはり高収入、高技術、高教育制度の職場を希望する者が多いという実情があると分析をいたしております。そこで現在長崎県では看護職員、介護福祉士に関しましては人材確保対策としてすでに就学資金貸付制度が導入されております。この制度は卒業後、県内において看護職員、介護福祉士として医療施設、介護施設に就職して一定期間その業務に従事したときはその貸付金を返さなくていいということでございますから、まさに、いかれば落島議員が言っておられる U I ターンして、まあ壱岐市なり長崎県に帰ればですね、それは解散でいいということですから、ある意味奨学金制度になっておるわけでございます。壱岐といたしましても、心医療専門学校1校への生徒の、在学時及び就職後の本市独自の支援策、を取っておるところでございます。少し話が飛びますが、先ほどの、交付税、失礼しました。長野県はやはりいわゆる平均寿命も日本一でございまして、そういった医療福祉の関係が非常に連携ぶれができておりまして、何度も作病院から壱岐市に、そういった内容の講師をお招きしてですね、私も何度もお話を聞いたところであります。そういった中でやはり、地域で、この度も認知症初期集中支援チームができるなど、壱岐でもですね、どうして在宅でやれるのかといったようなことの動きを今しているところでございます。また、先ほど子どもの出生率を言われました。子育て空港、徳之島、子育て空港という空港の名前でございます。確かに徳之島伊仙町は一番出生率が高いわけでございますけれども、私は今、国に対してですね、申し上げておるのは、 人材という子供をですね、産み育てて東京に送ってるんだと。で、私は出生率を一つ交付税のですね、算定に入れてくれということを申しております。今、複数の県で、長崎県は言っておりませんようですけれども、複数の県で総務省に対して、その出生率を交付税の算定基礎に入れてくれという要望がなされていると聞いております。また、先ほど、飛び飛びになりますけれども、壱岐市の真水の、債務、いわゆる地方債残高、真水はですね、90億とおっしゃいましたけど、残念ながら150億ぐらいは返さねばなりません。そこで、その子ども国債でございますけれども、今、幼児の教育と、大学の教育について無償化しようという国の流れがございます。そういった中で、高学歴社会を、高学歴を、家庭の貧困によって、してはいけないということでございまして、私も同感でございますけれども、その国策について、唐突に一首長からですね、国債いかがですかとかいうこともですね、なかなか、そういう言及する立場にはございません。むしろですね、私は議会等からですね、そういった決議文を、決議を挙げていただいてですね、そういう権威をなさることによって、全国的な機運を高める。そういったものが良くないかと、むしろ思うところでございます。それから、すみません、前後いたしました。先ほどの、介護職員。
答弁中ですけども、はい、50分オーバーしていますので、
はい、
なるべく簡潔にご答弁をよろしくお願いしたいと思います。
わかりました。人材の育成でございますけれどもですね、今、壱岐病院で、10名、奨学資金を出しておりますけれどもですね、これをやはり今後は民間医療機関の人材確保の支援ができる制度の創設の研究など、壱岐医師会をはじめ、関係機関とのご意見を賜りながら、地域包括ケアの推進に努めてまいりたいと考えております。
以上。
はい、音島議員、時間を過ぎていますけども、
はい、わかりました。
発言
簡潔になります。
はい、よろしくお願いします。
我々も、本任期最後の議会で、市長と建設的な議論をさせていただきました。ありがとうございました。まあ、議員の任期も6年、8年あればいいわけですが、4年が一つの節目でございますので、また皆さんと元気な顔でですね、再会できることを期待をいたしております。いかんせん、我々はですね、公僕であり、市民の生活を豊かにするために全力を尽くして、頑張る決意であります。市長、どうか、今後ともよろしく、建設的に、行政を進めていただきますことを、お願いを申し上げ、一般質問を終わります。市長、ありがとうございました。ちょっと時間を過ぎましたが。
はい。以上をもって、音島正吾議員の一般質問を終わります。ここで、暫時休憩をいたします。再開を14時5分といたします。